芳一は楽にするようにと言われて気づくと、自分のために敷物が出されてあった。そこへ座って琵琶の調子を合わせていると、女の声が、銃たちを取り締まる老女と思われたが、彼に向かって言った。では、琵琶に合わせて平家一門の物語を語るようにとのことでござりまする。さて、全曲を語るには幾晩も必要とした。そこで芳一は思い切って尋ねた。なかなか全部を語るわけには参りませんが、どの段を語れとご所望でございましょうか。女の声が答えた。壇の裏の合戦の下りを語るように、そこがひとしお哀れの深いところでありまするから。そこで芳一は声を張り上げて、悲痛な船戦の下りを歌った。貝を操る音、船の突き進む音、風を切って飛ぶ矢の音、人々の雄たけびや足を踏み鳴らす音、甲冑に太刀のぶち当たる音、切られて海中に落ちる音など、驚くほど巧みに琵琶を吹き鳴らした。すると、断層の合間合間に左右でささやく称賛の声が聞こえた。なんという素晴らしい琵琶法師であろう。国元ではこんな琵琶は聞いたことがない。日本広しといえども、芳一ほどの歌い手はまたとはあるまい。すると新たな力が湧き起こり、芳一はますます巧みに弾き、かつ語り続けた。そして簡単のあまり、あたりはひっそり静まり返った。しかしついに、美しいか弱い人々の運命、女子供の哀れな最後、や幼い天使を胸に抱いた二位の天の受水の下りに差し掛かったとき、聞き入る者はことごとく皆、長くおののくような悲痛な叫び声を上げた。そしてその後、彼らは声を上げて激しく泣き悲しむので、盲人は自らの書き起こした悲嘆のあまりの激しさにただ驚くばかりであった。しばらくの間、嘆きすすり泣く声が続いた。しかし次第に悲嘆の声も消えていった。そして再びそれに続く深い静まの中から、芳一はあの老女と思われる女の声を聞いた。女は言った。そなたは琵琶の名手。弾き語りに並ぶもののないことはかねて聞き及んでおりましたが、この世、その他が示されたほどのお腕前とは思いも及びませなんだ。我が君もことのほかご満足で、応分の褒美を取らせるお考えであるとのお言葉でありまする。それにしても、これから6日の間、毎夜午前において琵琶を聴かせるように、とのおぼしめし、その後、おそらくご祈祷に疲れる。したがって、明晩も同じ時刻にここへ出向かれるように、今夜案内いたした家来の者が、やはり迎えに参るはずである。なお、もう一つ申しておくように、とのお言葉であります。我が君が、赤間が関にご逗留の間は、そなたがここに参ることを、どなたにも申してはならぬ、とのご希望。忍びのお旅であるゆえ、このことは一切口外せぬように、と仰せられる。さて、もう寺へ引き取られて よろしゅうござります。法一が熱く礼を述べ、女をに手を引かれて、館の入り口まで来ると、先ほど案内してくれた侍が待ち受けていて、寺へ連れて行った。侍は寺の裏手の縁まで来ると、そこで別れを告げた。